では関羽旅団によるポッドキャスト関羽リエゾンシーズン2エピソード3、いや4か、まあいいや、あとエピソード4をます。ちょっとね、前回が9月9日で、その時にフライング気味にドコモ口座とか資金移動業者と銀行間の話をしちゃって、その後かなりわちゃわちゃ新しい情報が来まくったので、あれをあのまま載せるか迷っているところですが、まあ、今日はいつものキャピー松本さんと、
はい、よろしくお願いします。
誰かを交えて
相変わらず名乗らないですが、まあ、ゲストとしてお邪魔しています。ま
あ、名乗らなくてもいいと思うけど、ね、
なるほど、じゃあそういうキャラクターでいこうかしばらく、まあ、タイミングが許すって、もともとはね、あの2人の話を聞かせてよっていう、まあ、あれですね、いわゆる公開収録的な状況ですね。
そうね、
参加をしてはいたんだけど、やっぱ話しながらちょっと愛の手を入れるぐらいのことはしようかなくらい。
まあ、これから公開してもいいかもしれないですけどね、このズーム。
ああ。とかあれだよ、それこそ YouTube でさ、流したりとかしてる人いるよね、ポッドキャストの方で。
ああ、ね。なんか結局 YouTube の方がさ、視聴率高いみたいなんですよね。あの動画じゃなくても、1万円ペラで、ね、YouTube でそのぐらいで喋ってるだけでも、ポッドキャストより YouTube の方が視聴数多いみたいな。
へえ、そうなんだ。
っていう事情があって、まあ、とはいえなんかね、めんどくさいんだよね。めんどくさい。なんか撮った後に MP3 ファイルに変えてアップロードして、後ろの BGM と合わせてショーノートに書いてアップロードするって、なかなかめんどくさい作業だから。
YouTube は勝手にアーカイブしてくれますからね。
うん、なんならね、絵もね、勝手にサムネイル選んでくれたりする。
そう、前な、謎の人が出てくれた YouTube ライブ、割といいサムネになってて、あれ僕何もしてないんですよ。
あ、そうだったんだ。
そうそうそう。
で、そう、めんどくさくて、9月9日のドコモのやつを、旬を逃して、今日まで来ちゃったんだけど、まあ、後で公開しよう、4連休中に編集して公開しようって思ってます。
4連休って4日しかないんですよ、休み。
4連休は4日しかない
意外とすぐ過ぎちゃうという。
ああ、そういうこと。
逆に来週の3日間を休むと、なんと9連休が出来上がるという。
シルバーウィークス、
水木金、そうですね、あのその水木金で取らないと夏休みがパンになっちゃうんで、
どうぞ。ああ、いいですね。
連休だ。
連休です。
いいですね。はい、
まあ、それは置いといて、なんだっけ、松本さんがラジオにハマってるんでしたっけ？
あ、そうなんです。知ってると言っても地上波なんですけど、さっき話してラジコが使いにくいっていう話。
ラジコって何ですか？
ラジコっていうのは、地上波のラジオをスマートフォンで聞ける方式なんですよ。で、サイマル方式っていうのを使ってるらしいんですけど、僕は何かそれがわからないんですけど、ひとまずラジオは聞けるっていうやつで、で、お金を払うと、1週間以内の過去のラジオ全部と、あと全国のラジオ、地上波のラジオが聞けるっていう特典がついていると。でただ若干こう何ですかね、ポッドキャストの、あの iOS の標準のアプリと比べて、なんか気持ち読み込み失敗が多かったりとか、はい、あ、まあそれはでもライブだからそう。なんかあとはなんかその再生した位置を記憶してくれる時としてくれない時があったりとかっていうのはすごいめんどくさいなって思ってて、であれ結構すごいなんだかんだでラジオってオワコンとかって言われてるんですけど、割とまあそれでも根強くいろんな人が聞いてて、
そうだよね、
そう、
ちゃんと生き残ってるよね。
うん、 それで なんかそこの解析とか分析ってちゃんとされてるのかなっていうことですね、
はい、
そこで健吾さんにクイズなんですけど、
はい、
テレビって視聴率って言うじゃないですか、世の中の人は。ラジオは聴取率って言うんですけど、
はい、
どうやって計測してるかご存知ですか？
それってそのラジオでも松本さんが使ってるスマホで聞くやつでも同じ測り方なの？
じゃあヒントを言うと、そっちの測り方はなんかあんまできてないらしいです。
そっちってどっち？
あ、そっちってラジコのアクセス解析とか。
あ、じゃあ違う。なるほど。
だから普通のラジオで聞いてるやつはどうやって計測してるか。
なんかその話聞くと周波数かなんかな気がしますね。
あ、じゃあ正解を言うとですね、
はい、
ランダムに郵便物を送ってアンケートを答えてそれを集計している。
それでなんでラジコの方が集計が難しくなってるんですか？
でないんですよ多分。
なるほどね。
でなんかその郵送のアンケートっていうのはもう誰が見てももう時代遅れっていうのは分かってるんですけど、
はいはい、
なんかラジオ局の営業の人はやっぱりその数字を見て営業をかけてるらしくて。
誰に？
ああ、スポンサーさんとかに。
なるほどね、
うん、なんかそこのギャップが、こんだけラジコって広まってるのにそこの分析ってできてないんだなっていうのを思いました。なんか CM とかも、CM とかも地上波とラジコで切り替えても面白いのに、
うん、
なんかそういうのも全然できてない。なんか普通に CM 聞いてるわって思いました。
ビジネスチャンネル、チャンス
ね。そうっすよ。
なんか去年でもどこだったかな、 TBS ラジオかなんかはラジコでもうちょっとデータが取れるようになりましたとかっていうのを言ってた気がするな。
ただその TBS ラジオも最近ちょっと深夜放送を聞いてて、芸人さんが言ってたあのことなんで、まあ本当かどうかわからないんですけど、
うん、
結局はそのアンケート期間の予算を削減したいと。アンケートって年に何回しかやらなくて、その時になんか予算をつけてゲストとかプレゼントとかを多くするんですけど、
うん、
それを要はやめるっていうのが TBS ラジオだけど、
うん、
結局はなんか営業の人たちはその聴取率、まあ結局 TBS ラジオって聴取率いいんで、その聴取率で営業をかけているので、そこのギャップが結構あって、ただの予算削減じゃないかっていうのは、なんかその TBS ラジオの深夜放送で芸人さんが言ってました。
暴露してた。
暴露してた。
なるほどね。
まあ本当かどうか分かんないですけど、まあなんとなく想像はできる話だなっていう。
まあアナログなものからね、新しい技術に切り替えていくっていうのは、なんかその技術的じゃないところでも必ず引っかかりポイントはありますよね。
どういう人がスポンサリングしてんの？
結構大手が多いです。あ、でもラジオだから、そうか。でも東京のラジオは割と大手が多いですよ。テレビ CM でやってるようなところとか、いわゆる大企業とかいうところが多いですね。
結構車系とかも多いかな。
車は多分特に車乗りながら聞いてるっていうスタイルがあるから多分多いんじゃない
かな。タイヤの CM とか、あとマクドナルドのドライブスルーの宣伝とかやたら入ってくる。
あとはなんか深夜放送とかだと漫画とかそういう若者のカルチャーが多いかな。だからまあテレビと変わんない気がしますね。そこ若干差はあるんでしょう。でそんな中で TVer っていうアプリでいいのかな、システムがあって、 TVer は簡単な、まあ、その年齢とか答えるだけで割と大阪の番組とかを無料で見れたりするって
聞ける
し、なんでラジコで金払ってんのに TVer 見れんねんってちょっと気にはなってます。しかも TVer は別の CM 流すんですよ、オリジナルの。あるんだなって思いました。私の知らないところで。
このラジオで松本さん何か買うことあるんですか？
CM で？
CM で。
CM はないっすね、ほとんど。なんか聞いてても関係ないなって思うのが多いっす。
結構なんか5秒ぐらいでシュッとされるんですか？
いや、 CM 自体15秒とか30秒とかですね。なんかでもないなって。なんか、もう全然ターゲティングされてないんで、ないなと思いつつ、なんか好きなラジオ番組がの残ってくれるんだったら一応聞こうかなっていう、聞いてますよ、ちゃんと。
なるほどね。このポッドキャストにもスポンサーがついてる。
あの、僕らめっちゃ褒めますから。もし、あの、超褒めます。
この七志さんがな、ボコボコにしそうだよね。
いやでもそれはちゃんとさんと褒めてくださいよ、それは。
あの、はい、やっぱりお金をいただくっていうのはすごく大事なことなので。
すごいうさんくさいアンチウイルスソフトとかスポンサーに来てもちゃんと褒めてください。
ああ、この回はちょっと僕はお休みをしようかな。
こう腐さないとは思うけど、興味ないやつにとことん興味を示さないので、ちょっとね、そこは松本さんに頑張ってもらう気がしますね。
僕はもう褒めます、何でも褒めます、反射でも何でも褒めます。
あ、それは、それはダメ
だ。それは嘘です。
それは嘘です。
それは嘘です。
このロゴの絵がいいよねとか、あの、褒めていただけるといいかもしれないですね。
そうですね、
このロゴの丸みがいいよねとか、この赤い色のアイコンがいいよねみたいな。
ドメインのフーイズ情報が綺麗とか。
そう。ごめんか。1960年ぐらいからちゃんとドメイン取ってるみたいな。
それどこのドメインの話ですか？
タロードットオルグ。
タロードットオルグ、そうそうそうそう。
タロードットオルグね、1960年代からなんと存在してるんですよ。
タロードットオルグ、ああ、はいはいはい。大臣の個人ページなの、これは。
個人ページじゃない、なんか
個人の、今、議員としてのページです。
そうそうそうそう。
一議員としての。で、最近は、あの、縦割り110番っていう、行政の縦割りを通報する窓口を、そのサイトで作ったってことがニュースになってます。
本当だ、行政改革目安箱、縦割り110番の書いてある。
これがね、ただメールが来すぎて今受付を一時停止してる。
ああ、本当だ、書いてある、すごい。
でもね、これちょっと話題になってて、なんか、あの、メールが名前と振り仮名、メールアドレスはともかく名前と振り仮名と郵便番号と住所が必須化されてて、
なんかすごい個人情報の塊だね。
そうそうそうそう。で、あの、プライバシーポリシーがどこにもないっていうところで、あの、ツイッターで指摘してる人は何人かいたね。
なるほど。
まあ、ここら辺がもしかしたら準備中なのかもしれないね。わかんないけど。
うんうんうん。
ここら辺ってあれなのかな。ドットオルグでやれっていう人もいたけど、それってなんか例の個人運営だと解放した後とかに危ないとか、そういう話なのかな。あんまりドメイン周りのお行儀っていうのか分かってないんだけど、
まあその多分その議員の人がどういう立場でその仕事をするのかにもよるんじゃないですか。だからもう大臣としてやるんだったら、僕は GOJP 取っちゃっていいんじゃないかって。
ああ、取っちゃってもいいけど、別にドットオルグでもやっていいんじゃないって一瞬思っちゃったんだけど、そういうもんじゃないのかな。
僕はでもなんか、しかるべきことをやってればいいと思うんですけどね。まあ、そのプライバシーポリシーとか。
SE、うん、まあ、うん、とか、
ドットオルグ自体の意味は まあ、組織とか団体を代表するアドレスなので、
うん、
まあそうか、議員さんとなるとちょっと難しいな。
そうそう、ただでもまあ議員さんでもただチームでやりますからね。
うん、
そうね。
まあオルブはあんまり気にしてない気がするし、後でドメインを変えても別に問題ないんじゃないかなって気がする、ね。うん、
まあ一番ある意味ゆるいかもしれないな。
そうね、
うん、
そのコムとか、うん、あの日本の .jp とかと比べると。
そう、ね、全然こういうことはなんか言っていいんかと思うんですけど、 SSL 証明書とか大丈夫なんですか？
SSL 証明書はあのちゃんとついてるよ。
何で？一番下にグローバルサインの、
あ、そうなんだ、すごいな。
会議員公式サイトっていうバッジがついてる。うん、こんなのあるんだ、知らなかった。
それはあれですよね、グローバルサインが、
うん、認証をしてる。
認証してる。
そうね。
うん、あ、ウェブサイト認証情報および議員情報っていうのがちゃんと表示される。所属と名前が出てる議員情報。
グローバルサインはそういうビジネスもしてるってことか。
みたいですね。公的実在性。初めてだ。気にした、今まで気にしたことなかったけど、こんなのがある。
ここにある。
ツイッターが、スクロールをしていくと、右側に、まあ、いろいろメニューがあって、その下に本人のツイッターがあって、その下にメイン公式サイトっていうグローバルサインのバナーがあって、それをクリックすると情報が。
しかも、ワードプレスじゃないですか。
あ、そうそう。で、何日か前に見たときからバージョンがちゃんと上がってるな。
あ、すごい。
バージョンどこに書いてある？
あは、まあ、ちょっとそういうの表示できるプラグインを僕は入れてるんですけど。
なるほど。あれじゃないですか。あの、松本さん大好きなワードプレスじゃないですか。
あの、安倍総理、元総理もワードプレスだった気がする、数年前は。うん、今はどうなんか知らないですけど。でもなんか政治家のホームページだったらワードプレスってちょうどいい感じの塩梅なんじゃないですか。
そうね、
うん、
どこが運営してんだろう、自分でやってんのかな。
じゃないですか。まあ事務所、講演事務所とか講演会とかだと思うんですけど、
一応クッキーとか見えるとハテナと Facebook と GoogleAPI.Google があるからないかな。アナリティ
クス、ね、アナリティクス入ってるかな。
まあ API.Google 入れんならやっぱプラポリは必要になりそうだね。
そうですね、
うん、
うちのコーポレートサイト最近こっそり忘れてて追加しました。
お、本当に、はい、スピードでってなると引きの要件とか考えづらいよね。
そこ頑張ってどこまで票が動くのか分かんないですもんね、議員さんって。数年前になんかインターネット選挙活動も解禁されたけど、
とはいえ行政だからそこはちゃんとして、スピードも安全性もちゃんと両立しなきゃねっていうのは、それはそれでトゥルーな、
うん、おっしゃる通り。特に今回は任期が1年とかなので、少なくと
も
結構大変だなと。
まあな、
うん、デジタル庁とか言われたけど、1年ちょっとで、まあ、デジタル庁作れって言われたらちょっとそれはってなりそう。
どんなことをやってくれるんですかね、あの省庁は。
ええ、
なんか行政だっけ、行政、
うん、
行政改革大臣、
うんうんうん、
そんな名前だっけ、行政改革担当大臣か。
ああ、はい。
これとさ、IT 庁ってどう違うの？
IT 庁は今から作るので、
でその、
ごめん、 あ、デジタル庁、そうそう、デジタル庁は今から作るので、そのデジタル庁をうまいこと作ってくれる人がその平井で、デジタル庁のトップは別途民間から採用するっていうのはなんか今日出てました。だから政治家じゃない人がなる。
素晴らしい。
庁はデジタルに対してデジタルをどこに適用させたんだっけ、これ
これから合宿するって言ってました。
ああ、じゃあまだ目的は決まってない。
ただあの総理大臣命名の匿名なんで、多分マイナンバーとかを保険証に使うとかそういう話に最初はなるのかなって、これは僕の予想ですけど。
あとなんだっけ、自動車免許もなんか、
あ、そうそうそうそう、
物理検免やめるみたいなニュースもちょっと出始めてます、
ね、そうそうそうそう、
前からやってたみたい
な、割とそう、それが菅総理が官房長官時代に結構あの割と進めてたことなんで、今回デジタル庁のトピックになるかもしれないみたいなのは、なんか誰かが言ってました。
で、なんか、スマホに入れて、スマホに入れるみたいなことが、あの前に出てたリリース文に書いてあった、
うん。
マイナンバーシステムと紐付けるから、マイナンバーシステムとの連携も課題だって書いてあって、まあ、少なくとも警視庁、警察庁と総務省で頑張っていく心意気は感じましたね。
うんうん、
意外とね、そう、あのキャッシュレスになると財布持たずに外出るから、その勢いで運転すると危ないんですよ、免許不携帯になっちゃうから。
わかる。
持ってかないんですか？
財布は持っていきますけど、普通に忘れる時が最近増えました。
忘れてもなんかそんなにダメージがないんですよね。ちょっと電車乗って、まあ、仕事してカフェでコーヒー買うとかっていうところまで全て iPhone 一つで完結したりするので。
なるほどね。
現金が必要、本当に小銭が必要になるときって、まあ、僕の場合はラーメン屋とかによく行くので、ラーメン屋はなかなかね、こう食券制度が抜けないので、私も現金が必要なんですけど、まあ、そうじゃないところはやっぱりお財布を持たなくても、まあ、生活をしていくことは最近できるようになってるなっていうのは、
うん、この免許と保険証って財布の中にあったりとかするんで、
うん、
まあ保険証は病院がキャッシュレスできてると少ないからね、大きいとこじゃないとダメですよ。
そう、うん、小銭とかなんか全くないっていうことがよくあるから、財布必要な、財布持ってっても問題になることはあるかな。なんかデジタル庁は新型コロナウイルスへの対応で助成金の申請における不具合やうんちゃらかんちゃらでオンライン化の遅れがダメだったから、そこら辺をうまく IT 後進国しようみたいな、そういう話なんです、ね、
なるほど。
いいこと書いてますね。な
んか行政改革庁はあくまでも行政内で、デジタル庁は何だろう、多分自治体とかにも働きかけていくんだろうね。
だと思います。多分別の組織としてできるのか。
めちゃ大変そうだ。これ1年でできんの？
いや、本当は2022年ぐらい目標にしてるんですけど、
うん、
任期が2021年の秋ぐらいでもう終わっちゃうので、そう、総理大臣のだから、そこで多分内閣はもう終わるので、それまでになんとかしないといけないっていうスケジュール感です。
なんか縄張りも違う自治体に対して1年でなんとかすんの？
菅総理大臣は官房長官時代にマイナンバーカードと保険証を一緒にするっていう話だけでもめちゃくちゃ抵抗されたって、厚生労働省っていうふうに言ってます、はい、でマイナンバーカードがあれ総務省でしたっけ？
マイナンバーは総務省。
そうだから、そこが違うだけでもすごい抵抗されたみたいなと。
中央行政と地方行政の壁を越えるか、1年で。
そうっすね。
まあ、今回もね、あの給付金の時とかも、やっぱりその、僕は東京の23区内に住んでるんですけど、その中でも結構その区によって、スピード感だったりとか、
うん、
まあ、手続きの楽さというか、僕は全部ウェブで完結できたんですけど、
そうね、場所によっては全然ね、う
ん、マイナンバーカードをつい最近作ったんで、
お、
なんと、
はい、間に合わなかったです、給付金は。
ああ、そのさ、給付金の騒ぎを見たりとかして、この機会に作ったって感じですか。
マイナポイントと確定申告かな、
なるほど、なるほど。
どっちかっていうと、それで作った。給付金はまあもう郵送で済んだったらまあそれでもいいか、うん、確定申告をお恥ずかしながら僕毎年印刷して
うん、うん、
やってる、
うん、いやなんかね今年頑張って e-tax でやってみたけど楽だった。
あーやっぱり
2,3 年前に1回 e-tax でやろうとして Mac 関
係
ついて挫折した、
うん
うん、今年は普通にできたからちゃんと進歩はしてるっぽい。
そう、あのカードリーダーの呪縛とインターネットエクスプローラーの呪縛というその二段構えだったので Mac の人たちは本当に無理っていうふうに言ってた。
カードリーダーあれも結構罠があって、
うん、
あの NTT のカードリーダーじゃないですか、
うんうん、
で、あの NTT のロゴがあの上そのカードリーダーの画面についてるから普通、
うん、
なんか人間の認知能力としてマイナンバーカード自分の写真がついてるマイナンバーカードの表面をこう刺そうとする、
うん
うん、
実はそれじゃダメでその IC チップの読み取りセンサーが下側についてるんですよ。
それは罠だな、なかなか。
NTT リーダーを机の上に置いて、NTT のロゴが上に向いてる状態なんだけど、マイナンバーカードは裏側にして差し込まなきゃいけないっていう罠があるんですよ、あれ。
そうなんだ。
そう。なんかね、気づくまでに15分ぐらいかかった。
もう地味にイラっとくるやつ。
そうそうそう。ね、それぐらい気を利かせて上にしといてくれよっていう感じがすごいしたけど、
なんかプロダクトデザイナーとか UX デザイナーがそこは頑張ってほしいところ、
うん、松本さんちゃんとマイナンバーカードのなんだっけ電子署名用パスワード覚えてます？
何でしたっけ？あっ覚えてないかも。いや、なんかどっかにメモったけど、そのどこが忘れたか忘れた。
それ、いや、署名用パスワードで、僕も使うたびに忘れて、区役所にリセットしを依頼しに行くんですよね。
やべえな、ちょっとなんか心配になってきた。
できれば、あれですよ、パスワードマネージャーのメモ機能かなんかに放り込んでおくといいです。
そうっす、今年年内
何入れていいのあれ、まあ、ローカル認証だから別にいいのかって気はするんだけど、
うん、
あんま入れるっていう、ね、概念もなかったんだよ。
ああ、なんだろう、そういう意味だと僕結構個人で使う時のパスワードマネージャー、パスワードマネージャーというか、まあ最近だとそういうなんかセキュアノートとかもついてたりするので、
そう、ね、
結構そこは僕はカジュアルに
入れてる、
使ってるかな。まあ、あと1個だけ気をつけてるのはパスワードと MFA、 最近だと MFA の機能とかをつけてくる会社もあるんだけれども、それは一応切り分けてるかな。
ああ、ワンパスワードとか入れてるよね。
そうそうそう、ただそれが、まあ、1発目の認証 ID パスワードとの2発目の認証 MFA っていうのが同じキーストアにあるっていうのは僕はちょっと気持ち悪いなと思ってるので、
確かにそれ
はそうです。 MFA だけ別のアプリ、ホースイっていうのを使ってます、
うん、秘密の質問は僕パスワードマネージャーに入れてます。
あ、
僕は秘密のやつ入れてないな。
なんか
企業だと、 共有パスワードとか使いたいときに、
うん、
なんか二要素認証かけたくなるとき、
うん、
ワンパスワードみたいな機能がないと、うん、あれなんか入って誰かが入ってきそうな雰囲気を感じますね。
お、別のゲストの方が
情報室で話せそうだったら大きいかもしれません
。だからちょうど今からエモテットの話をすればいいんじゃないでしょうか。入ってこられた、
入ってこられた。その場を温めるためにちょっと唐突ではあるけど、なんだっけ、 LINE Pay の話、
あ、はい、
する。 LINE アカウントの不正アクセスに対する注意喚起。
あ、そう、まあやっぱり世の中今とてもあの銀行周りの連携周りでセキュリティニュースも盛り上がってはいるんですけども、まあそんな変なことが起きてるうちでも世界というのは回っていて、まあ割と埋もれてはいるんだけどいろんなことが起きてるなというのがありまして、そのうちの一つが、9月の12日に、LINE アカウントへの不正アクセスに対する注意喚起っていうのが、あの LINE さんがプレスを出してるんですね、
うん、
でまあこれすごく、いいプレスだなと思って僕はちょっと読んでいたんですけど、あんまり、まあ、世間的には騒がれてないと。まあ、LINE ってやっぱり結構、まあ、若手の方を中心にすごく世の中でも使われてはいると思うんですけれども、一応今回のその不正アクセスに対する注意喚起に関しては、
うん、
あのそういう事象が起きてるのでユーザーの人たち気をつけてくださいねっていうのに、まあ、実際のその件数だったりとか、まあ、どこの国でどういうことが起きてるのかみたいなものとプラスアルファで、まあ、まさにその2段階認証とかの、まあ、ちょっと設定の見直しをしてくださいねっていうのがそのスクリーンショット付きで送ってあるんです、うん。まあ、あと、LINE って、公式アカウントとか、まあ、企業アカウントみたいなのが認証済みのアカウントっていうのがあるんですけど、まあ、その辺の見分け方だったりとか、でも分かりやすく、何かが起きてからのお話ではなくて起こる前に皆さんにやっていただきたいことがあるんですご協力お願いしますっていうのはすごく分かりやすいプレスだなと思って僕は読んでました。
松本さん読みました？
今読みました。あ、でもタイトルだけはなんか、あ、こんな時に出たんだって
思ってました。ちょっと、ちょうどやっぱりそのペイメント周りでガタガタしてる時だったので多分埋もれてしまってるんだろうなと思っていて、ただ試み自体は数万件、LINE アカウントに対して複数のセログインの試みが発生し約7万4千のアカウントについて有効な ID パスワードの組み合わせが検証されるという事象がを検知いたしました。
お、あと、あ、はい、
なぜだからログイン自体は成功してんのかな。
そのログイン試行をされているというのを、監視チームが、見つけましたと、
うん、
なので一応突破されたという事象はなさそうではある。で、その4番に不正ログイン発覚からの対応時系列というのがあるから、あ、そうか、数件あったのかな。
2段階認証が、
うん、
だから伝えてないやつはなんか2段階認証の適用範囲の見直しをしたんじゃないかなっていうふうに読んでた僕は。
のと、あと、まあそのされたかもしれない人たちには個別連絡 と、パスワードの強制リセットをやってるのか。
そうね、やってる、やってる。で、LINE 公式チャンネルっていう、
うん、
で、直接連絡をしてるみたいな。
うん、
まあいいよね。どういうチャンネルが公式のチャンネルなのかっていうのを公式バッジの有無とともに見るっていうところがいいよね、
うん。まあ、やっぱりいろんな人が使ってるものなので分かりやすいプレスっていうのはすごく大事だよなと思う。
うん、LINE だと大変でしょうね。いろん本当にいろんな人がいる。
そう
鬼も若きも使ってるから、でも、うん、もう多種多様だ そう。リテラシーも重要だろうし、大変だよね、きっと。なんかこれ見ると、なんかあれだね、台湾ユーザーがすごい多いみたいだね。
そう、日本の次に、ステログインを被害を受けたユーザーの数と国家別で見てると、日本のまあ半分以上のユーザーがまあ台湾と。でまあ、他はまあ少しずつという感じ。メインはほぼ日本と台湾という感じ。
なんか LINEPay も台湾であるんですけど、
うんうんうん、
やっぱり日本のやつはうまくいかなかったんです。僕が台湾で。ファミマかなんかでやって、セブンかなんかでやってみたけ
ど。LINEPay を使おうとしたんです
か？使おうとしたけど。
それは何だろう、外貨に変換できなかったのかな。多分 LINEPay に入ってるのは円。
あ、円ですね。
ですよ、
円だし、うん。何も設定してないから多分ダメなんだろう。
ほいほい変えられるとするそれで困りそう。
うん。
うん。
なんかでも、あれはどこだっけな。中国系の決済サービスとかは、もともとその中国に国籍がないと、その、ペイメントサービスのアカウント自体の開設もできないんだけれども、うん、なんかトラベル、旅をする人向けに別アプリを出して、上限金額が決まっているので、まあ、その外貨のチャージができるみたいなのは、まあ、出てたりもしますね、
うん、ちょっと忘れちゃったけど外貨持ち出しって結構ダメージとしてはでかいみたいだから、
うんうんうん、
そこは国レベルで防止してんじゃないかな。
うん、なるほど。
で、そういう関係で先週エモテットが流行ってたんでしたっけ？
ああ、エモテットが今週ちょっと件数が多いんですっていう相談が、まあ、個人的にいくつかいただいて、まあ、じゃあこのあたり確認されてますかとか、まあそういうのが来た時にどうやって報告もらってますかみたいな話をちょっと聞いてましたね。ちょっとその僕が見ている環境では直接は見れてはないんですけども、
メールが来てたっていう相談。
ああ、そうです、不審なメールが来ていて、であとは最近のエモテットは割と賢くなっていて、まあその日本の文化を学んだのかどうかは知らないですけど、そのパスワード付きジップをご丁寧につけてきて、うん、でかつメールの本文中にパスワードはこれですよっていうのを書いているという、まあちょっと惜しい感じというか、まあ大体日本の企業ってパスワード付きジップを送って2通目にパスワードはこれですっていうふうに言ってくるパターンあると思うんです。
でも十分ありますけどね、同じメールでも。
あー、なるほど。
いいか悪いかは置いといて。
そうですね、はい、まあそもそもパスワード付きジップというものに対してはいろいろ皆さん考えた方が良いかなと思うんですけど、まあ、ただやっぱその普段の人間がやっている行動っていうのを、まあ、悪い人たちもちゃんと学習して取り込んできているなっていうのはちょっとやっぱ怖いなというのがありますよね。
僕最近 YouTuber やってるんですけど、
はいはいはい
YouTuber やってる、はい、
それはなんか触れた方がいいネタなんですか？
いや、
触れた方がいい
ですか？いやいや、話はまだ続いててですね、
はいはい、
パスワード付き ZIP は、まあ、非効率だからやめようっていう話をしてたら、なんか珍しくコメントがついて、
お、
なんかエモテットもパスワード ZIP で来てますからねみたいなコメントをいただいたんで、
うんうん、
確かになんかみんな今流行ってんだなっていうのを思いました。
やっぱり多いんですかね。
そろそろなんか乱入者が発言してくれてもいい気がするんだけど、ダメか、
ミスターエモテッドは、
ミスターエモテッドが、ね、
もうちょっと話した方がいい。
もうちょっと。
まあ、ミスターエモテッ
ド。
はい。そんな入り方でいいんですか？
ま、ちゃんと僕以外は、こう、名乗ってないので。
はい、あ、そうなんですね。
はい。はい。つけてください。
はい。 さっきパス付き、パスがもうメール本文に書かれてて、って多分話あったと思うんですけど、うん、あれそれでも結構有効で、要するにサンドボックスで止められなければ、まあ、いいみたいな、そういう目的で送ってるのかなっていうの
を見て、はい、なるほど、
そう
そうよりはね、
そうそうそう
そうよりは一挙両得だよね。
そう、あとそう日本文化も醸し出しつつっていうところ、まあ、ソーシャル的な、うん、エンジニアリング的なものも合わせて、
そのうち2通目で来るようになるんじゃないの、
まあ、ありえますね。
ちゃんと人間がやってるように見せるという、
そうそうそう、
ハニーポットでやってるんですよね。なんかこういう業界狙ってそうみたいなメールになってたりします。
こういうメール、
なんか特定の業界を狙ってるような、
ああ、
あるいは経理の人を狙ってるような、
ああ、まあ観測はしてます。エモじゃないんですけど、フィッシングで結構スピアフィッシングでなんか投資系とか役員系を狙っているなっていうメールは見たりしますね。
なんだっけ、去年ぐらいに流行ったビジネス、
あ、ビッグですね。ビッグとは違って本当に純粋なフィッシングなんですけど、
なるほど、
うん、っていうのは結構ちょいちょい見かけたかな。ここはあります。
ベック、ベック、ビジネスメール詐欺、ベックとは違うのか。
あ、それはそれ、ベックはベックで、まあ、よく観測はしてたりするんですけど、
なんか今月の頭にそういえばどうだっけ、日本医師会がエモテットに感染してましたっていうレポートは出してました。
出してました。
あのレポートもそう、ちょっとたまたま記憶に残ってるのは、割と経緯だったりとか調査の仕方をすごくちゃんと載せていて、JP サートがエモテットの感染してるかどうかのなんかチェックツールを公開してるんですよ、
うんう
ん、なんかそれを使って実際に確認をして感染してましたっていうような報告だったんだけれども、あ、ちゃんとそういうツールが役立っているなっていうのを初めて見たケースかもしれない。僕は
どうやって使おうって思ったんですかね。
確かにどこで知ったんですかね。まずやっぱりそのそういうツールがあるんだよっていうの
は、なんだろう、横のつながりじゃない
なのか、まあなんかそういうのの、まあ何か端末がおかしくなっていてそういうのの調査をするところが入ってくれてるのか。
JP サートは知ってて、
ああ、報告とかしたんですかね、JP サートにも。
か、JP サートが何かしらの情報を掴んでたのかもしれない。
なんだっけ、いつぐらいに貼ってくれたんだっけ。
9月の、実際に報告書が上がったのは9月の8、9月8日に報告が上がっていて、日本医師会事務局におけるコンピュータウイルス感染と、それを発端にした関係者への不審メール発生に関するお詫びとご報告っていう PDF が公開されている。で、まあ、それの中に、まあ、感染が、端末が特定時点では、まあ、同部署の他のパソコン端末について、そして9月7日に、館内 LAN に接続をしている稼働中のすべてのパソコン端末について JP サート出資が提供するチェックツールエモチェックによる感染確認を実施し、感染していたのが当該端末1台だった旨を確認いたしました。
稼働チェック中のすべてのパソコン端末でエモチェック、ちゃんとアクティブディレクトリーとかってそこから入ってるのかな。
なんかそう、集合集権してないとこういう一斉調査とかもできないだろうなと思っていて、まあ多分なんかその環境もある程度整備はされていたんだろうなっていうのはちょっと伺えますよね。
そうっぽいね。 事務局なのか、まあ、事務局だとするといろいろ情報は仕入れてるかもね、
うん、
病院とかだとそうはいかない気がするな、
ね、だってまあカルテとかも扱ってるわけだし、
そう、確かなんか医療系でいうと医療スタートアップのニュビー株式会社っていうのがあるんだけど、
うん、
そこがそのクラウド型 AI 問診システムっていうのを出してるんだけれども、
ほう、
病院に導入するために NTT と組んで、
うんうん、
併用機能サービスをスタートアップが組んだみたいな、そう思い出して、はい、こうギャップが激しいなっていうのを思った、思いました。2020年の6月に、医療向けの問診クラウドサービス AI 問診ユビーが NTT 東西の併用機能サービスを利用した席はプラモ提供みたいな、そういうやつ。
やっぱり平均はじゃないとダメなんですかね。
の割に、そうね。
生き物ってじゃなきゃ言葉がいいっ
す。ではいけない。
久しぶりに聞いた。
そうか。
そうしなきゃ提供できないのはなかなか辛いなって思いますね。平均ってことは、例えばこれはタブレット。タブレットのサービスだからさ、
うん、
ね、そのタブレットのバッジとかどうやって提供するんだろうね。
まあ何かしらそういう VPN みたいなサービスを使って、
うん、
まあそのメインのところにつないでそこから降ってくるのか、まあもしくはその局内にいるときだけ、その局内の無線 LAN につながっていればとか。
タブレットはあれなんですかね、市販のタブレット使えるんですかね、専用の居酒屋のやつとかじゃなくて iPhone とか iPad とか。
見る限りは iPad っぽい画像は載っているけれども、
いいですね。
いや、ただなんか指は結構 Android エンジニア取ってるからワンチャン Android の可能性も、あるいは Android と iPad 両方かもしれないですね、うんうん、
まあウェブアプリとして作ってるのか、まあ、クロスコンパイルしてるのか、
うん、なんか端末ごとを提供してるってなると、これはなかなかハードルが高いなって気がする。
うん、
もしかしたら病院は最初から平気 VPN プランが普通なのかもね。
あ、そうですね。病院はやっぱりインターネットつながってないところすごく多いっていうのは聞くので、
うん、だからすでにスタンダードである平気のサービスに乗っかるプランを出したってことなのかな。もしかしたら、
デンカルって結構使いにくそうですもんね、ショルダーハックしてる感じ。なんかなんでこんな UI にしたんだっていうの結構ありますよね。
意外とやっぱりその紙の状態をそのままウェブに持ってこうとして、なんだろう、やっぱりアナログと電子ってすごく使い勝手とか変わるじゃないですか。なんだけど見た目をずれないようにして、まあ、そこのギャップでなんか使いづらさが起こるっていうのは、まあ、なんかその一発目の何かを IT 化するって言った時に陥りがちな勘違いな気もしますね。
なんか前僕神戸デジタルラボっていう デジタル庁の先駆けた会社みたいなんですけど
社名にデジタルとついて
る。そう、先駆けですよ。そこでなんか病院じゃないんですけど、介護施設向けに、その例えばその患者さんの症状とか血圧とかをやる iOS 用のタブレットアプリを作ってて、それはあのペンを使うっていうの前提なんですけど、
はいはいはい、
あの何ですか、文字認識ペンを使ってるの。
ああ、手書きで書く。
そうそう。認識して、ペン、カルテに入れてくれるっていうのがあって、5年ぐらい前に今朝話しましたんですけど、超良かったですよ。
おお。ちょうど、あれ一昨日かな、Apple の、秋の新作発表会をよく夜中にずっと見てたんですけど、iPad でやっぱり同じような機能がデモされてましたね。でもそれを先駆けて作ってたとなると、特に日本語ってその手書き文字の認識って難しいんですよね、 OCR の分野は。
そうだね。最近の Google Vision は結構すごいよ。
お、
かなり認識して、あ、手書きはちょっと無理。
なんかそう、あの音声とかの方はむしろ結構最近いろんなところコグニト系は進んでるなっていうのは。
そうね。なんか AWS トランスクライブも、検知機能ついたし。
YouTuber の松本さんは YouTube の字幕とか使ってるんですか？
英語は使ってます。
お、
英語全然聞き取れないんで、字幕
使ってる。自分が見る側の時ってこと？
見る側。あ、やる側は、あれです。バラエティ的な字幕は使ってます。
なるほど。バラエティ的な。
そうそう、普通のそのなんか文字起こしみたいなのは、でも知ってない。
ああ、なるほど。
あと、音声キャプチャー。
はいはい。
は結構、もう無理なんじゃないかなと思います。要は、リキャプチャーとかにある、リキャプチャーで Google のあの、絵を選ぶ、私はロボットでありませんっていう絵を選ぶってやって、はいはい、音声版あるんですけど、
うん、
あれ結構音声認識の技術が進歩しすぎてて、ちゃんと作るの難しい。
それはなんだろう、その喋った内容が正しく認識されすぎててなんかずれちゃうんですか？
要はどういう仕組みかっていうと、喋ってたやつを人間が聞き取って、それをロボットではないっていう証明するっていう仕組みなんですけど、
うんうんうん、
割とロボットも聞き取れるんで。
ああ、なるほど。
音声認識がよく、
機械 VS 機械ができるってことですね。
機械に優しくなって、それを聞こえなくすると雑音とか入れないとダメなんですよ。
はいはいはい。
で、僕はもう雑音入ると全然聞き取れなくていないので。こんなサイト使わねえよって思う。
ああ、なるほど。人間にむしろやっぱり難しくなってしまって使い勝手が落ちるというパターン。まあでも今ノイズ除去もすごいですからね、いろんなところの。
あ、そうそうそう。だから普通のノイズだと結構除去されたりとかして、
うん、それこそ今ね、このお話で使ってるプラットフォームの話とかしていいのかな。
どうしようか。実はもう1時間経ってるんだよね。
お、
1時間経ってるからその話を次回に回したい。
いいですね。
じゃあ環境面の話はまた次回。
はい。じゃあそういうことで、次回また来週あたりにやるのかな。僕がね、なんか編集をめんどくさがってやらないで溜めちゃう立場の人間なんで、リリースがいつになるかわかんないけど、じゃあそういう感じでまた次回。
はい。
お願いします。
はい。
では。
ミスターエモテットの人もありがとうございました。
ありがとうございました。
いえいえ、また何かあれば。次は見えてね。な、なんでしょうね。ミスター脆弱性とかでじゃ
ん。お何が聞けるんだろう。
でも最近はネットログオンとかは、やばそうって。
アクティブディレクトリーの。
そうそうそう。
アクティブディレクトリーの何がやべそう。
ネットログオンの、あの脆弱性、はい、あのですね、あの一般のユーザーの権限から、はい、アイコンの、ね、あアドミンになれるっていう。
ゼロログオンね。
そうそう。
じゃあそれをお願いします
。次回に。
はい、じゃあ今週、はい、これまででありがとう。はい